ガバイラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキング投稿を楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウママと
バネストと
グリーンティーです。
というわけで第173回2014年5月10日配信の駆け上がりラジオとなりました、
うん
うん、ということで、まあ連休は虚しくも終わってしまった後、
そうですね、
5月6月というまあ祝日の少ない期間をね、まあどう過ごしていこうか、かけラジオ聞こうという、そういうことになるわけですけれども、
聞きませよ聞きませよ
聞きませよ聞きませよ、
なんでいきなり昔になった
さっき配信のね間にね、ちょっと休憩してた時にグリンディさんと、うん、昔の車の CM とか見ると面白いよっていう話をしてて、その戦後間もないっていうかね、輸入車とかでしか、なかった時に、うん、ちょっと箱根まで行きますとかいう、その、文字だけが、文字だけ出てきて、そしたら、ふわーみたいな変な音楽とともにね、なんか舞妓さんみたいな人がこう車に乗ってくみたいな、ただそれだけの CM とかがあるんですよ。面白くないかなと思ってそれ。
昔の CM は面白い。
昔の CM 面白い。
日本語の使い方から面白いっていうね。
いや、行きますよって書くで、行きましょうって読むは読むでね。
読むんだよ、ね。
そこはちょっとちゃんと訂正しておきますけど、書き方が面白いじゃないですか。セウって。
今セウ
って。何々ではないかしらとかね。
そうそうそう。
ね、
あるある。
上品な言葉で。ごめん、遊ばせ的なね。
扱っていきたいね、これからもね。
そうですね。
CM にしてもいいかも。まあ、
連休そんな、ね、そんな YouTube ばっかり見てて、うん、外に出ろよっていう感じもしますけども。はい。まあ、今日もね、お便り来てますので、はい、早速紹介したいと思います。うん、
はい。
はい。列車と果物ということで、
はい、
ヒロさんからいただいてます。ありがとうございます。
はい。
春も竹縄の日より、ますますのご発展、お喜び申し上げます、ヒロと申します、
はい。
さて、4月20日の配信の冒頭で話されていた、列車戦隊特急ジャーと仮面ライダーガイム、お三方は、視聴されてないようですが、とても面白いですよ。
ほう。
俺、あれから見ましたか？
いや、見てないな。
見てないですよね。うん、でも僕ガイムっていうのが、習字で書かれて、話題になったっていうのってご存知ですか、なんか。
ガイム？
はい。なんかツイッター見てるとね、このガイムっていうのをちっちゃい子が書こうとして、何書いてんのか分かんなかったと。で、そのまあ先生が後から、あ、ガイム、仮面ライダーガイムなんだっていうことに気づいて、ガイムっていう漢字を書いたら、なんかその、まあ習字のコンテストみたいなやつで、ね、
うん、
賞をもらったっていうようなのがですね、まあ投稿されてるんですけど、もうね、いい字なんですよ、本当に。
ガイムって感じなの？
ガイム。ツイッターでガイムでやっていくと多分画像パーって出てくると。
あー、出た出た。
ちょっとこれ見たら、
あ、ね、
習字習いてえなって思いますね、なんかね。
かっこよい感じになってますけど。ガイって書かないよね、
鎧ね、うん。
普通使わないもんな、鎧。
ガイムの無って、竹
の
無
は竹。うん、これは無はね、よく見る字ですけど。鎧的な、いいですね。バランスが、なんか。
あ、バランス感大事ですよね、うん、なんか。
やばい、ガイムって検索してもガイムしか出てこない。
いや、出てこないのはそうです、そうですよ。
いや、違う、漢字が出てこない。
ツイッターアカウントかなんかで。
ガイム、習字で検索したらいいよ。
ガイム、
あ、それでいけるかな。まあね、うん、続き読んでいきますと。
うん、
特急ジャーの方は、軽快なお笑い、軽快なお笑いしか、軽快なお笑いって言った。びっくりした。
お笑い
軽快なお話とキレの良いアクション、迫力ある巨大ロボシーンが見どころで、まだ始まってから10話程度ですが、安定感があり、見ていて安心できるのはいいところだと思います。確かに、5人ものの方って、
うん、
仮面ライダーとまた全然違いますよね。
うん、そうだね。
結構、B 級な戦闘シーン、
うん、
これはもう、代々引き継がれてる要素かなっていう。
その、なんていうかね、癖になる B 級感みたいな。
そうそう。見てないけど僕わかりますよ。
ね、
電車がジャキンジャキンって、ドーンってなったらいきなりこう、後のビルがなぜかミニチュアになってるっていう。すごい、 想像できますね。で、続き読んできますと、はい、外務の方は某大ヒットアニメの脚本家が脚本を、担当していることもあり、子供向けとは思えないほどハードでシリアスな展開が魅力で、裏切りや陰謀が渦巻くストーリーの続きはとても気になる出来です。これ誰ですかね、脚本家はね。
知りたいですね。
もう大ヒットアニメってことなんで。
まあ、調べたら出てくるか。
う
ん、
そうですね、うん。またちょっと後で見てみたいと思います。うん、アクションの方も鎧武者とフルーツをうまく融合させたスーツがかっこよく動くので見応えがあります。
うん。
うん、やっぱり。
うまく融合させたのかな
鎧武者とフルーツってちょっとね、想像つかないですけど。で、まあ僕画像検索してみたら確かにね、確かになんですよね。ちょっとでも、思ってた以上に鎧の成分が甘いかなっていう気がします。
あ、ちょっと明るめの色が入ってる。うん、
鎧武者って調べるとね、めちゃめちゃかっこいいですね、うん、鎧って。信じられないくらいかっこいいですね。うん、僕、将来買おうと思ってるんですよ。
鎧ね。
鎧を、うん。うん。
確かにね。
まあそんな話はさておき。
うん、
まあ特撮なんで子供向けでしょなどと思わずにお三方も、視聴してみていただけたら嬉しいです。うん、長村文、失礼いたしました。はい、花冷えに、風など召されませぬようご自愛くださいといただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。うん。結構仮面ライダーは、マジシャンみたいなのはちょっと見てたんですけど、去年かな？
あ、見てたんだ。
はい。
仮面ライダーとかって日曜の朝とか早い時間にやってないっけ？
やってるやってる。
起きてないんだよな。
一応8時くらいに起きないとね。
起きよう。
ですよね。
起きよう。
8時か。
僕はね、なので録画してましたよ。
ああ、そういうことね。
うん。そうすると、ね、仮面ライダーソーセージとか、あれカレーにするわけじゃないですか。
あ、だから
もう、あるあるある
それを見てたら、
ね。これ前も話したよね、
そうね。
ソーセージが出てくるって。
この前も、多分特急ジャーの時に同じこと言ってたと思うよ。
言ってた言ってた。特急ジャーソーセージでしょ。言ったわ。
言ってた言ってた。
でもなんでね、チップスとかでいいじゃんって思う。なんで全部ソーセージなんだろう。
ソーセージよく作られるよね。この戦隊もの系は。
スポンサーがうん、ソーセージ作ってる
とあ、丸大ハムとかそういう系のね。
そういうことですね。なんていう、そういう大人の目線で
なるほど。
見ちゃうんですけど、はい、ちょっとまあ、ね、我々も時間があれば、録画するくらい余裕ですから、
はい、
見てみたいと思います。
はい。
はい、そんなわけで、まあ、お便りありがとうございました、は
い。ありがとうございます。
はい。じゃあね、早速番組コンテンツいこうと思うんですけども、
ほう。
よろしいですか？
ああ
。はい。かけ足タイムさん、ホネストさん。今日は何？
誰？
誰でもない。
今日はですね、まあ、ニュースなんですけど、私もね、先週じゃない、前回はグリーンティーさんが新幹線好きだということで新幹線の話されてましたけど、私はですね、地図が比較的好きなので、地図の話題を思いまして、Google マップのですね、ストリートビュー、まあ、以前も取り上げたことあるかなという感じですが、にですね、なんと過去の写真を閲覧可能な新機能が追加されましたと。
うん。
いうところのニュースが出ておりましたので、今日はちょっとその新機能についてお話をしてみようかなというふうに思います。
うん。
これはちょっとゲーム感覚で楽しい要素になりそうですね。
VR ね。
うん、VR の無理やり前のです。はい。行きますよ、行きますよまでね。戻れるといいんですけど。はい。続いて、井戸端カオスはグリーンティーさんですが。
はい。これはちょっと昔のニュースになってしまったので、議論系としてね、井戸端カオスに持ってきましたが、高校の先生がですね、息子の入学式に出席するために、勤務先の学校の自分が担任としているところの学年の入学式に欠席したと。
ああ、話題になった
ニュースがね、
はいはいはい、
ありましたけれども。まあこれいろいろ今賛否両論を呼んでいるというところで、まあニュースとしてはちょっと古いですが、どっち優先するのっていうところをちょっと話、議論してみたいなと。
うん、確かにこれうまく賛否両論、
うん、
ね、バツッと分かれたから、これは確かに話として面白いと思いますね、うん。
はい。
はい。じゃあそんな感じで今日も楽しみな展開なので、早速行きたいと思います。よろしくお願いします。
はい。というわけで、かけられた歳末のお時間でございますけど。
はい。
うん。
今日はですね、まあ私が、 個人的に好きな話題でございますが、まあ皆さんご存知の Google マップ。ね、日々、Android を使う方も、おそらく iPhone を使っている方も、Google マップというのはよく使われるんじゃないかなというふうに思いますけれども。
そうですね。
この Google マップのストリートビューという機能があるのは、お二人ともご存知ですか？
ストビュー。
ストビュー。
よく使いますね。
今一つちょっとまだ使い勝手には僕納得いってないですけどね。
あ、
なるほど。
まあ使い勝手はね、確かに。
進みたいのに拡大しちゃうだけと、時々、ね。
ああ、あるある。
ああ、ぐらいあるんです
か。あの UI どうなのって思ってきた。
そう思いますね。
これこそやっぱ VR の出どころな気がしますね。
まあこのストリートビューというのはですね、まあ皆さんご存知だと思いますが、この機能を使えば、特定の場所の画像を閲覧できるだけでなく、ね、周囲の風景とか、パノラマ写真というのが見ることができますよと。で、その場所に行ったような感覚が味わえますというですね、まあ、まさに、前回のね、おままさんの VR に通ずるようなお話でございますけど。
うん。
まあ、そういったストリートビューがありますよと。で、これ、そもそも、まあ、いろいろね、で、機能が出だした時に賛否両論ありまして、なんか、人の顔が映ってるや何やとかですね、人ん家の前を勝手に走って撮影していくんじゃねえとかですね。まあ、いろいろあったわけですよ。これ何のためになんのみたいな話になってたん
です
か。
そうですね、プライバシーってところですよね。
そう。まあ、ただですね、やはりその、行ったことのない場所に行くというか、行ったことのない場所の大体のこの位置関係を分かっておく。まあ、社会人であれば、まあ前も言ったと思いますけれども、得意先に行くときに、得意先のビルってどこら辺なのかなっていうのをあらかじめこう見ておくことによってですね、時間ギリギリになっちゃったとしても、スムーズにそのビルにたどり着けるようになりますよとかですね、まあそういうような利点は確かにある。まあそれは私も恩恵を受けているからなんですけれども、まあとかですね、まあいろんな、こういう機能があってですね、まあ皆さんよく使われているところかなと。いう、そのストリートビューにですね、今回なんと、最新の画像だけではなくてですね、過去に撮りだめたストリートビューの写真がいっぱいあります。その過去の写真というのを、振り返ることができるという機能がですね、追加をされましたよというニュースがございました。ね。これを聞いてお二人は、なんかワクワクするなとかありますか？
まあなんか僕、建造中の建物ができていく様子とかがで、ね、見れるんじゃないかって、まさにこの記事の元になっているサムネイル画像もそれが使われてるんですけど、
う
ん、
そうですね。
そういうのが見れるのかな、
うん、
いつ見るかがポイントじゃないですかね。
これ今でしょって言うべ
き。そういうこと？
いやいやいや、
どういうことですか？
だから、いや、いつそれを見る機会があるのかなって。
あ、過去のものってこと、
うん、そう。
単純にお楽しみ要素なだけですね、
う
ん、これ多分ね。
そうだよね。
うん。
だから、役立つっていうよりかは、やっぱ、
わ、面白いだよ、ね。
そう、面白いっていうことなんだろうね。うん。まあ、ただ、日本みたいに四季があるところは、季節によってどう変化があるのかぐらいは見ておきたいけどね。
うん。
なんか旅行しに行くときとかね。
そう。
うん。そういうのに使えたらいいなっていうふうには思いますよ。
ああ、季節系ね、
う
ん。
そう。
まあ、積雪がどうだとかもわかりますからね。
そうそうそう、状況的なところね、うん。
冬にはすごい雪なんだな、みたいなね。
うん。
はい。まあ、そんな、まあ、お二人の意見もいただきながらですね。
うん。
このストリートビューの新機能、まあ、どういうものかというのはですね、まあ、いろいろサイトに載っているんですけれども、まあ、先ほどの野々さんがね、ちょっと言っていただきましたが、いろんなもそのストリートビューの情報で、写真のですね。まあ、写真のというか、その場所の過去の写真を、見ることができますよという、まあ、ただ単純に言えばそういう機能です。で、画面上でどういうふうに操作するかというとですね、今もうすでに皆さんが見られている画面にあるかどうかというのがありますけれども、画面の左上の方にですね、その、なんか、タイムマシンというか、こう、時計がこう、ぐるっと回ったようなアイコンが出てくるらしいですよ。
うんうんうん、
それを押すと、その場所における、まあ、トラベルバックというのか、
うん、
そのタイムバックをね、することができるようになっておりますというような、まあ単純に言えばそういう機能です。
うん、
で、まあ、いろいろなね、サンプル動画もあるんですけれども、そこでこう、示されているのはですね、まず一つ目が、ワールドトレードセンター、アメリカですね、うん、ニューヨークのワールドトレードセンター跡地に建設中のですね、新しいワールドトレードセンターですね、
うん、
の、完成までの、こう、時間、道のりの写真がですね、今公開されてますよっていうので、今出ております。
うん、
で、これのスパンが、一応2009年から2013年を、まあ、いくつかに分けた形で、こう、写真が見れるようになってるんですけども、まあ、よくありますよね。スピードでこう、建物がどんどん立っていく様子みたいな動画がよくありますけど、ああいう感じでこう、どうぞ、はい、ああってこう、できてる感じね。
出た音で表現。
ああってことですね。ああいう感じで、一応見ることができますよと。というところになっております。
なるほど。
で、その他にもですね、シンガポールの、あれですね、ソフトバンクの、CM でも使われておりました、うん、マリーナベイサンズの建物ですけれども。
あ、いいんだよな、これ、あれでしょ、プールみたいになってて。
上のとこがね、
あ、そうです。落ちそうなやつでしょ。
上がプールになってたやつですね。うん、そうです。我々のね、同級生の女の子で最近結婚した子がね、シンガポール行った時にこう、なんか、Facebook に上げてたところですけどね。
みんなここ行って Facebook に上げよるよね。
そう、上げよるよ。
上げよるよ、
ね。上げよるんで、もう逆に行くと痛々しくなってきてるからね。
僕だからここ行ったら Facebook に絶対上げないとこうって思いますね。
いや、別に、そのホテルの写真撮って上げる分には別にいいけどさ、わざわざ入ってる自分撮る人ある？
ああ、そうそう。
テンプレ。
いや、まあだから、
これある
なんで僕ら性格悪い人だって思われちゃう
からね。あ、そうか。違うんですよ。別に、全然知らない人がやってるのにはいいんですけど、
うん、
なんか別にそいつの楽しんでる姿は別に見なくてもいいかなっていう。
まあ、
個人的感情はね。
ソーシャルネットワーキングサービスの影の部分がね。
影の部分。そうやって冷ややかに見てる人もいる。
そうそうそう。
そうです。はい。
いいよ、あなたの、そんな姿は別に見せなくていいよ、っていうね、そういうことになりますけど。マリーナ・ベイサンズ、ちょっと話が去りましたけど。
ストリートビューとも関係ないから。
建てられる様子も今見れることができますよ、はい、というところでですね。結構建物がこうできていく様子をこう見るのが楽しいとかですね。あとこう、まあ今多分スカイツリーはまだないかもしれないですけど、スカイツリーが立っていく様子とかね。
うん、
ここを見るのがこう面白いなっていう人にはこの機能はすごくいいものになるんじゃない、暇つぶしには持ってこいになるんじゃないかな、
うん、多分ね、東京オリンピックに向けて東京付近に立つものとか、
うんうん、
で道路とかの工事とか、かなりこれから賑やかになるんで、
うん、
これを見るのが楽しいかもしれないですね。
そうですね。で、まあ、機能的にはね、本当に単純な、その、まあ、何ヶ月前ごとに、写真が遡れますというものですけれども、これは一応その2008年とかね、9年ぐらいからの写真ですけれども、これがどんどんどんどん、まあ、Google に写真として溜まっていくとですね、それこそ20年後、30年後、まあ、しては50年後、うん、どんどんどんどん、本当に過去にどういうところだったのかというのを、時間を追ってね、1年ごとに写真で見れるっていうようなことに、今後なっていくのかなと、
うん。
なので、今は本当に先ほど言ったように、まあ、ただね、数ヶ月前どんな感じだったのとか、数年前どんな感じだったのっていうレベルでしか見れないので、
うん、
あんまり多分役に立たないと。何のために見るのっていう先ほどグリーンティーさんが言ったような感じになると思うんですけれども、これを今のうちから貯めておいてですね、その、まあ、未来の、何十年後かの未来の時にですね、過去のここの場所には、こんなものがあったんですよ。で、こういうような街の復興を遂げて、今の街があるんですというような、ある意味でちょっとした近代的な、歴史の観点からですね、教材としても使われてくるんじゃないかというふうには僕は個人的には思っておりますね。
うん。
で、今少し残念なのはですね、この、今の時点で過去のものっていうのがそんなに多いわけではないので、我々がそれを楽しむことができない。要は、例えば、ずっと前の、昭和何十年における今自分が住んでる場所がどういうところだったのかっていうのが見れるとね。
そうね。だから行きませよ行きませよの。
そうそう、行きませよ行きませよの時代です。
当時の本当に1920何年の銀座。
そう。
有楽町。ね。
そうそうそう。 そういうのがね、あってくると、ちょっと個人的には面白いかなと思ってたんですけど、ね、うん、まあそれは今なくてですね、今できることといえば、その当時の写真を、その、地図上にマッピングされていて、過去のその場所の写真を見ることができますというのは、おそらく、Google さんでもできるでしょう。で、それをストリートビューとして見ることがちょっと難しいかなというのがあるので、うん、ぜひですね、Google さんにはこれからずっとこう、取りだめをしていっていただいてですね、
うん、
まあ、教材に使える、うん、もしくは、なんでしょうね、その、自分たちの過去を懐かしむツールの一つとしてですね、
うん、
使えるようになっていただければいいんじゃないかなというふうに思いますけれど、うんうん、お二人はこれがもしどんどんどんどん出来上がって、まあ多分20年後30年後こういうものができてくると、どういうことで楽しみたいなとかってのありますか？
そうだね、まあ自分が昔住んでいた場所とかをね、
もうおじいちゃんになった目線で。
懐かしんでみるとか、わあ、静岡のここにおったのみたいなね。遠くから、当時の様子がわかるっていうのはちょっと、懐かしめるかもしれないですね。
なるほど。
うん。
馬場さん、
僕はですね、結構、転勤族の息子だったっていうこともあってですね。
あ、はいはい。
静岡とか前住んでた時に、まさにこう、ちびまる子ちゃんのね、まあ、町というか、まあ、入江小学校っていう小学校があるんですけど、
うん、
まあ、僕そこで2年間くらいそこの小学生だったんですよ。
うん、
そこ行ったらね、当時の、何ですか、ストリートビューで行ったらですね、やっぱり、全然変わり果てだったんですね。
うん、
まあなんか、過去にその場所に住んでたっていうところで、で、絶対引っ越しって今後もあるじゃないですか。そういった意味では。
うん、
そうした時に、そういうところに戻ったりするっていうのは、なんか、まあ、単純に思い出に浸るっていう意味だね、うん。
そうそうそう。さっき、まさにそういうことですね。私も同じことですよ。
うん、
うん。うん。まあ、
まあ、利便性、利便性だけで言うと、今ので全然十分なんで、
うん、まあね、
単純にまあ、好奇心ですよね。
まあね、そうですね。
だからそう、これをもう少しこううまく活用するね。単にこう過去を見るとか、いうだけではなくて、活用できる方法があるかどうかっていうと、そこに今解はないっていうか、アイデアはないな。
あ、歴史資料として今後は残っていく、うん。ちゃんとした財産としてね。まあ。
そうですね。
いう意味では、うん、今、これからね、どんどん写真を撮ってもらって、残してもらいたいとは思いますけどね。
動画として残しといてもらうとかね。
ああ、
なるほどね。
写真じゃなくてなんかもうちょい、例えば、その、なんだ、三次元写真として残しといてもらうとか。
三次元計測して。
そうそうそうそう。だ、
なるほど。
いや、だからそれで VR でその場所を歩けたりすると、うん、もうまさに完璧。
過去の地点に VR で行けるっ て、ね、そう。それぐらいになってくるとちょっと違うな。
そうだね。ストリートビューの中を VR で歩けますって言ったら結構面白いもんね。うん、
面白い。
あ、ここ、こうなってんだ、みたいな、うん。自分が曲がろうと思った道でちゃんと曲がれてさ、うん、その先も見れて、で、360度全部見れますね、それ、みたいになれば。
うん、
まあ。確かに面白いかなと思うんですよね。で、まあ、こういう機能はですね、まあ、今から3年前ですか。東日本大震災が起きた時にも、過去の写真と、震災があった後の写真というような比較を Google さんもやられてましたけれども、うん、まあ、それの延長というような形でね、どんどんこういう機能を持って、まあ、いろんな箇所における過去と現在というような比較をできるような形になってきたんだと思いますけれども、
うん、
まあ、これがね、どんどん先ほど、まあ、グリーンティーさんとかママさんも言ってましたけど、その、3D、今のその 2D ではなく 3D の保存とかがね、どんどんできるようになってくるのかなと。で、Google マップ自体もね、Google Earth なんかで言うと、その建物の 3D 形状なんとなくこう今表現をして、建物のそれぞれの高さがどれぐらいかっていうのが見れるような形のものも一応あるにはあるんですけれども、それがより詳細にね、できていって、まあ実際に最終的には自分がその中に入れるというようなところの世界も、 まあ、何十年後が、後かにはですね、実現可能なんじゃないかな、というふうには思ってますので、まあ、この Google マップ、ストリートビューに関してはですね、私ももうちょっと、追っかけていきたいな、というふうに思います。
うん。
まあ、あと個人的にはね、これを、伊能忠敬でしたっけ？
地図の人ですか？
地図の人がね、見た時にどう感じるのかっていうのはちょっと聞いてみたいですけどね。
聞いてみたいけど、ちょっと厳しいんじゃないですかね。
まあね、今もういらっしゃらないですから。だからまあ、ぜひ、このストリートビューをまだ許可してない国とかもきっとあると思うんですけども。
だから逆に海外を見たいですね、これ、うん、こういうこれくらいの精度で。まだまだ少ないじゃないですか、海外で言うと、その田舎とかって。
うん。
主要都市ね、パリとか、ニューヨークとか、うん、そこしかない、そういうところは行けるけど。
私の実家今、多分ストリートビューないような気がするんだけどな。
いや、だってまだ日本国内もまだ全部は行けてない。
そうですよね。そうですね。だから、
まずそこからですね。
そうですね。日本国内で言うと、まずそこからやっていただくと。
まあ、そうだね。
ストリートビューが自分の家の近くに来たら来たでどうなのって思うのかもしれないですけど、あ
来て あじゃないよ。
これ、一応ポッドキャストですからね。
そうですね。
で、自由だったよね、今の感じね。
これでも。
この前までね、ストリートビューなかったんですよ、うん、うちの近く。
ただ、これさ、日本の道をさ、常に定期的にストリートビューの車が走ってないと成り立たないんだよね。
そうなんですよ。
そこちょっと問題かなって思うんだよな。
それだけのお金は必要ですからね。
そうそうそう。
Google がね、どれだけやってくれるかってところですよね。
うん。
ちょっと今衝撃だったんですけど、
うん、
ストリートビュー見たら、自分の母親が映ってました。
嘘
はい。自分の母親が映ってたのがちょっと今衝撃すぎて、ちょっと何とも言えないですけど。
ああ。お母さんが Google ストリートデビューしちゃいましたか？
出てましたね。ちょっとこれちょっと Google に言っとかないとですね、これ。
それは、あれですもんね。一回残ったってことはタイムトラベル機能で残、まだ、
残って
るということになりますか？
残ってますね。ちょっとこれ、ちょっと面白いんで家族に共有しておきます。
ポッドキャスト中に何をやっとるんだって。
いやいや、たまたまね、今、久々に見てみたらそうだったという話。まあそういうわけでですね。
はい、
まあこの地図、ぜひ、皆さんの家の近くも、どんどんね、また地図更新されてると思いますので、ぜひ、皆さんも見てみてはいかがでしょうか。というところで、今回の、かけるサイムス、終わりにしたいと思います。
はい。ということで、なんか今途中でプツってね、なんか切れたような気もしましたけど。
音楽がプツってたのかな、
うん、
はい、はい、まあいいですよ。
いいですよ。
はい、まあね、いいです、いいです。
カオスなんで。
はい。で、まあタイトルとしてね、優先すべきは今日しか母親かというタイトルにしましたけど、まあ、まあ皆さんご存知だと思いますが、ちょっとね、簡単にニュースの方を紹介させて、ニュースというかネタの方を紹介させていただきますよ。まあ、埼玉県立高校の50代の女性教諭が、まあ、自身の長男の高校入学式に出席するため、勤務先の入学式、まあ、自分がね、新1年生の担当だったということなんですけど、そこの入学式を欠席したと。ということで、まあ、話題になっていると。で、まあ、行動としてはね、事前に校長先生の相談、校長先生に相談をして、許可を受けた上で、休暇届を出して。
ああ、そういう話でしたね、はい、確か、はい。
で、さらに、あらかじめ欠席をお詫びする文書を作っていて、入学式当日には別の教諭が保護者や生徒らに配布をしていると。
うん、
でさらに校長先生は入学式の担任紹介で欠席の理由を説明しているということが、まあ、実際行われていると。まあ、特に法律的に問題があるわけでもないですし、まあ、突発的に休んだというか、無許可で休んでるわけでもないので、まあ、普通の社会人の行動としては問題ないレベルかなと感じています。が、まあ、その後ですね、県の教育委員会に、今の教員は教え子より息子の入学式が大切なのかというような苦情がですね、たくさん入ってきてですね、まあ、今賛否両論の渦の渦中にあると。 批判はですね、だいたい 50% ちょいで、まあ、理解です。あ、違う、うん、賛成の方か。賛成の方も 50% ぐらいということで、まあ、だいたい半々ぐらいに分かれているという
、ね。うん、ですね。
はい。
しかも結果から言うと問題だと思わないって言ってる方がわずかに多い。
うん。まあ、そうですね。統計のね、やり方によってちょっとその辺は幅がありますけれども、まあ、どっちでもいいんじゃないという意見も結構多いと。どっちでもいいというか、まあ、本人のね、自由じゃないかというところが結構来ているということなんですけれども。まあ、実はこれは、この埼玉県他にもですね、県の教育委員会の調査で、男女3人の担任教諭が子供の入学式の出席を理由に勤務先の入学式を欠席しているっていうケースがあったそうです。だからこの人だけではなくてですね、他にもこういう状況でお休みをしているという人がいるということらしいんですね。で、まあ今回ちょっとお二人に聞きたいのがですね、まあこの教諭の休むという行動に否定的ですか肯定的ですかって言ったらどっちですかね。じゃあ、ママさん。
僕はちょっといやいや否定的かなって思います。
じゃあ、ホネストさんは。
まあでも僕はいいんじゃないかなと思いますけどね。
うん。まあ、僕も別に人事としてはいいと思ってます。肯定的。ただ、自分がね、先生で、息子がいて、で、新1年生の担任だったら、入学式出てる、自分の教え子の入学式、学校の入学式には出てるなと思ってます。
うん。
だから、人が別に、やるのは、人が休んだりとかいうのは別にその人の判断に委ねている
。そこにはもうケチをつける、うん、必要もないなと。
そうそうそう。だから自分はどっちかっていうと出るかなっていう感じなんですけど。はい。
でもこの問題の経緯としては保護者側から担任がいないとはどういうことかということで県に意見が届いたわけですよね。だからやっぱ保護者側からすると、やっぱり、入学式で担任の人がいない、しかもその理由としてはね、
うん、
別、その人の子供のために行ってたってことはもう、ね、ちょっとうちの子供たちをちゃんと見てくれるんですかっていうふうにちょっと疑っちゃうっていう気持ちがわかるんですよね。うん、
まあ気持ちはわかりますよね。ちなみにお二人は、自分のね、例えば友達が先生で、こういう行動をと、まあ休む。休むか休まないか迷ってるみたいな行動に対してどうアドバイスします？休んじゃえって言うか、それとも先生としての職務を全うしなさいっていうか、どうします？
僕は細かく言うとこれって義務教育ではないので、高校になってくると、そこもちょっと差があると思いますね。
うん、
小学校、中学校だったら、
うん、
まあ、出てほしいなとは思いますね。
教え子の方？
教え子の方に出てほしいなと思いますね。
はい、
高校になってくると、割と欠席する人多いし、うん、あと中学の卒業式ほど高校の卒業式のその親の参加率的なところとかね。
そうね。
見てると、ちょっとそこの辺の温度感はね、義務教育ではないってこともあって、うん、ちょっとやや薄れかけていくとは思うんですよ、
うん。
だからこれが中学だったらもうちょっと厳しいこと言われてたんじゃないかなとは思いますね。
う
ん、
そうだね。ホネスさんはどうでしょう？
まあ、でも、いや、いいんじゃないって言うと。
ああ。でも、それってちょっと仕事に不真面目っていう風に僕思っちゃいますよ。自分の家族って、他の仕事だったらわかるんですけど。
え、友達でしょ？
教職でしょ？うん。いや、友達に、そういう結構シリアスなアドバイスしないですか？
どうだろうな、でも。
もう興味がないってこと。
いや、もしそれが、まあ、自分の子供で一人息子とか一人娘でしたと。
はい。
で、入学式がその日あります。で、被っちゃったんだよね。どうしたらいいと思う？いや、それ学校に話して、入学式出れば、って、別に言うと思うな、俺は。仕事に不真面目とかそういうことじゃないと思う。
いや、不真面目かどうかっていうのは保護者側が見ると思うんですよ、そうやって。その学校サイドは別に、ああ、まあいいんじゃないっていう可能性もある。で、実際これは校長先生も OK、承認してるわけですからね。
うん。
そう、
あまあいいでしょうっつって。
親側が、まあ批判しようが何しようが、別に、その日、例えば自分の友達がね、 いや、子供の入学式被っちゃったらどうしたらいいと思うって。いや、僕としては別に、それ子供の方出た方がいいんじゃないっていうアドバイスをすると思うよ。
うん。
だって、サラリーマンとかそういうようなところでも別に子供の入学式に休んでる親なんていっぱいいるわけじゃん。で、多分、今回批判
していく。そこは違ってて、
いや先生だからってことでしょ。
そうそうそうそう。
先生だからってことでしょ。だから先生だからっていうので、そこを、じゃあ子供の入学式出れませんってなったら、先生になってる人の子供たちは悲しいよね、多分ね。
まあ、そうね。これいいですね。あの、議論になりそうですね。
いや入学式さ、はい、別に出れなくてもさ、
うん、
あの、一人で入学式やればいいじゃないですか。別にその別の。
そうそう、だから子供がそうだったらいいのよ。子供がそういう認識で、別にいいよって言うんだったらいいんだけど、出てほしい子供もいるかもしれないじゃん。
ああ、どっちかっていうと保護者目線というよりか、その実の子供目線でちょっと見ると、うん、ああ、自分の親がね。
他人の親がどうこう言おうか、自分の子供が悲しんでるのが一番悲しくない？
まあだから親としてのね、そう、親としての立場というのと先生としての立場って二つあるので、まあ難しい問題にはなってると思うんですけど、まあ今言ったようにそのこのニュース自体で、詳しいことがね、語られてないわけですよ。だから、まあ、語る必要もないと思うんですけど、プライベートのことなんで。
まあまあ、
あの、子供がね、どういう子だったとか、あの、その女性教員の家庭事情ね、例えば片親だったとか、うん、そういう状況は、はい。
確かに、それはあるかもしれ
ない。
ない
ので、そこまで踏み込んだ話はできないと思ってるんですけど、まあ、ただその、やっぱり状況ね、何を優先するかって、やっぱその、なんていうの、条件というか、に、やっぱ大きく依存するかなと。で、それによって保護者の考え方も変わるのかなという感じはしますよね。
そうですね。
はい。
で、だから、旦那がね、行けてますと。
うん。
あの、その、入学式に参加できてます。うん、で、私は教諭で1年生の担当だから、あの、これはちょっとさすがに入学式に、自分のね、うん、教え子の入学式に出なきゃいけないっていう判断を、まあ、そうするんだったらそうすればいいと思うし、
うん。
で、なんか、それ二人とも親が出なきゃいけないわけじゃないと思うんで、うん、まあ何らかしてそれ出たのは、バックにね、いろんな事情があったんだろうというようなことを考えて、もし自分の友達がそういうことで悩んでいて、どっちに出たらいいかなって悩んでるってことは、多分何かしらあるんでしょ、うん、きっと。
まあそうやって条件つけていけば、まあ確かに、揺れ動く、うん、まあその、本当に 50-50 の場所から揺れ動くっていう要素には、うん、まあいくつかあるとは思いますけどね。
だから僕はその相談をもしされるとなると裏側を考えちゃって、いや、それだったら出た方がいいんじゃないっていうアドバイスをするかなっていう。
あくまでその条件付きだったらそうなってたってことですね、
そうそう
じゃあ、
う
ん、はい。まあ、あの、保護者の意見いくつかありますので、ちょっと紹介させていただきますけど、まあ、否定的な方と肯定的な方二つありまして、まあ、否定的な方は、まあ、親の前に先生だからと。その立場を。あの、
ちゃんと。まあ、逆も言えますけどね。
先生の前に親ですから。
これずるい言葉ですよね。どっちも言えるじゃん。
そうね。で、あとは、会社員が休むのはわかるけど、教員という立場では仕事を優先すべきだと思うという意見。
はい、僕はこの意見ですね。
はい、あとは、ね、それ以外にもですね、休暇を許可した校長が一番理解できないと。
校長に責任、まあ確かに校長責任ありますけど。
まあ確かに、あの、有給って取りたいっていうのはあるんですけど、その時期をずらしてもらえないかっていう提案もできることになってますんで、こう、あのね、管理職側は。
うん、
まあその判
断。やっぱ入学式だからね、うん、今回はね、
うん
うん。
はい。また、あの、個人の問題ではなく、その人を担任にしたことを含め全ての判断をした学校に問題があると。
あ、それはそう思います。はい、僕は。それは本当に。
確かに。3月に分かったんですよね。
うん、
事例というか、まあ、その、新入生の担当にありますよっていうのを聞いたのが3月くらいで。うん、え、でもちょうど自分の子供も、みたいな。
そう、だからまあ、入学式に欠席する恐れがあるような場合は、ちょっと担任から外すとかね、副担任レベルにするとか、なんかいろいろ人事的なやりくりはできたかもしれない。
というか、まあ、おそらく入学式を丸かぶりするっていう想定もなかったんだろうね。
まあ、でも大体でも同じような、
まあ、大体同じだけど、うん。
しかもこれ県立高校ですから。
まあまあ、そうね。うん、
まあそんな否定的な意見、うん。まあ大体が先生というのは他の職業とは別ですよっていうようなニュアンスですね。で、対して肯定的な意見はまあ他の職業と同じように休む権利があるでしょっていう 意見がありまして、まあ、校長が休暇を受理しているのだし、先生だって家族があるのだし、どうもこうも他人が言える問題ではないと。はい、先生だけ責めたらかわいそうですと。
そうですよ。
はい。あとは、まあ、自分の子供を大切にするのが、まあ、一番だと思うと。
ああ、もうそれはそう思います。
はい、まあ、他の職業と同じように家庭の事情で休むというのは認められるべきであるという意見があります。まあ、うん、どっちもわかりますね。
校庭側の人は結構サラリーマン気質というか、うん、若干仕事にドライな部分がある気がしますね。
まあ、そうだと思います。で、これ、多分30年前の日本だったら否定派が多数派だと思うんです、
ね。だろうね、
はい。教師の力が強いですからね、はい、ナッツアクスの。
だけど、今の日本は、それがだから否定派がちょっと減ってきてですね、肯定派と大体半々になってきたということは、まあ一つが海外のね、考え方の影響が大きいんじゃないかなというふうに思ってます。で、これ結構アメリカとかの反応を見るとですね、肯定派が圧倒的に多くてですね。
ああ、そうですね。
はい。アメリカなんてプロ野球選手が怪我したら、普通にその場で帰っちゃうとかね、子供生まれたら帰っちゃうとかって普通にあるみたいなんですけど、うん、日本だと、ご迷惑をおかけしてすいませんとか謝ったりするわけですよね。骨折したりとかそういうことすると、チームに迷惑をかけて、どうも申し訳ありませんみたいなこと言いますけど、それがアメリカの人とは、には理解できないというのと同じようにですね、まあ、なんで人々がこの教師を批判するのか理解できないと。私は仕事の同齢ですというような人たちばかりなのか、日本ではよくあることなんでしょうかとかね。あとは、
そうですね。うん
あとは、ま、家族という問題では、なんで父親が話に出てこないのかが疑問だと。父親こそ息子の入学式に出席して、妻に担任としての大切な職責に集中できるように協力すべきではないのかという
意見です。まあ、かなりそれ的確な意見、はい。
だからそこに何かあるんだと思いますけどね。
そうだね。
うん。
あとはまあ、
今回の意見に関しては。
入学式というシステムに関しても、こんな馬鹿らしい式典のために大騒ぎするのは日本だけだという意見もありますし、
まあ日本儀式好きですからね。
そうですね。まあ家族よりも仕事を優先するという考え方は日本だけだよ。この教師は正しいというふうに、まあ教師側を肯定している意見が、まあ結構圧倒的に、まあ否定的な意見もありますけれども、圧倒的に肯定が多いという状況になっています。で、日本としては、教師の職業倫理、はい、公務員ですね。どちらかというと、公務員の、働き方みたいな意識に関して憲法の15条に実は記載があってですね、公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないっていうような一文があるんですね。
ああ難しい文章ですね。
はい、まあ、捉え方によるとは思うんですけれども、まあだから公務員という立場として、優先すべき、なんていうのかことっていうのは、どちらかというと全体主義というか、そっちの方の思考を大切にしてくださいねという内容になってます。まあ、また先生に限らずですね、例えば警察官とか、市の職員とかね、まあ、東日本大震災とかでは防災無線で最後まで避難を呼びかけ続けて津波で亡くなった町の職員とかってニュースになってたりしましたけど。
いますね。
はい。うん、まあ、あと避難誘導で犠牲になった警察官とかね。まあ、教師も、まあ、どっちを優先するかって言うとやっぱりその生徒の方を優先するケースが あるんじゃないのっていう。
要は仕事を仕事として割り切るっていうことは、まあ民間の企業とかはそれでいいとは思うんですけど、まあ公務員たるものはやっぱりその精神的にもやっぱりこう、なりきれと。
うん。
いうのはまあ理想像。だし、僕は聖職者っていうことで僕だけかもしれないですけど、教師っていうのは普通の職業の人とはちょっと違って、人の道をこう、なんですか。まあ自分の子供のようにね。
うん。
導くっていうような存在だし、熱い教師に、ね、まあ某、先生いましたけど、ちゃんと掃除せえつってみんなね、バシーンとこう指導、熱く指導してくれた先生とかね。まあ多分あの先生だったら多分まあ、ね、生徒優先してるんじゃないかなと思いますけどね。
そうね。そういう可能性は高いですね。
うん。まあそういう先生と出会ってくると、やっぱりちょっとそういうふうに、そういう、なんですか、先生に対してそういう期待はあるかなっていう、はありますね。
うんうんうん、まあ、そうなんです。だからすごく、現時点で半々に割れるという、これからどうなっていくか分かんないですね、でもね。これからやっぱり。
いや、
ね
うん、いや非常勤講師とかだったらもう全然そんな関係ないし。
まあね。
うん。
担
任っていうのはね、まあ、
そう
今回大きいよね。
そうですね。う
で、まあ、よくテレビでね、こういうのニュースやると結構ね、的外れな意見言うコメンテーターが多いんですよね。高校の入学式でしょみたいな。息子、わざわざ、高校にもなって息子の入学式なんて行きますみたいな意見言って話を全然違う方向に持ってくコメンテーターがいるんですけど。
いやーなんかさ、それ、なんだろう。だってさ、本当になんか、うん、親とか親同士の話じゃなくて、子供の立場に立って考えると、ごめんね、逆に言うと、僕は自分の高校の入学式行きました。1年生これからワクワクしてます。担任の先生が今日自分の子供の入学式のため休みですが、代理の先生が来てますってなっても、別にどうでもいい。
まあ僕も、どうでもいい。
うん。まあ、行ったんだなって。
入学式だしね、まだその担任の先生がどんな先生か、下手したらまだ見てないかもしれない。
そうそう。だから、なんかそれがね、入学式の日に先生が旅行行ってましたって言ったら、ふざけんなってなるけど。
まあそりゃそうだね。
いや自分の子供の入学式に先生が出てるんです。あ、この先生は子供を大切にしてる人なんだなっていう印象しか持たないんで、うん、なんで俺たちの入学式出ねえんだよっていう意見はないのよ。で、逆に自分がその息子だと考えた時に、
うん、
他の自分のね、一緒に入学をする人の親はいっぱい来てますと。でも自分の親は来てませんってなった時のショックの方が大きいかなっていう意見があるので、僕は子供の方に出てあげた方がいいんじゃないっていう意見になってますね。
まあ、うん、それは一つ大きなところです。まあだから、なんて言いますかね。まあ、
主観的に見るか客観的に見るか、
うん。そうそう。だからどこにそのメインを置くかっていう話なんですね。
だからお互い相手の立場を想像しようっていうところかなと思うんですよね。
そうね。
批判するにしてもその親、保護者もなんで来ないんだって、ね、批判すると思うんですけど。
まあなんで、あからさまに否定とかってこともできないってことだと思うんですね。
うん、そうそうそう。自分がその立場だったら、例えば自分が先生だったらじゃなくて、自分の、なんていうの？自分が子供だったらね、その先生の子供だったらとか、いうところもちょっと広い視野で見ていけば、まあ、もうちょっとその妥協案というかね、
そう、ね、
見つかるんじゃないかなって。うん、思うんですよね。
だから先生の子供って苦しいと思うんだよね、うん。その、絶対さ、いや、うちの親先生だからさ、来ないんだよね、こういうイベントごと。っていう言い訳を多分小学校からずっとしてると思う。
うん。
なんかそれってすごく悲しいなって思うよね。うん、
多分時間外労働半端なく多いですからね、先生になってくると、
うんうん。で、全然帰ってこないし、料理も遅かったり。結局、鍵っ子みたいな感じになってさ、先生の子供が鍵っ子かいみたいな、なんかそれもいたたまれなくないなんか、うん。
まあ、だから、なんか一つはその入学式というイベントにあまり重きを置かずにね、
そうだね。
そう。そっから先にこう、なんちゅうの、育んでいくところが本当は自由視されるべきなんで、まあそういうところをちょっと柔軟に考えてもらうっていうのも一つの手かなと。
そうですね。
思いますし。まあ、まあ、はっきり言うと、結局は各個人のね、判断に任せられるとは思うんで、まあ、こういうふうにこう、批判をね、受けることもあると思いますけれども、きちんと説明できればいいと思うんですよ。うん、説明するとか、リカバーする策があればね。
まあ、説明してなおこそ許してくれないっていう人が出ても、それはそれでしょうがないとして、受け止めるしかないと思いますね、それは。
まあ、そういうことがあるっていうのは覚悟の上で、まあ、判断すべきじゃないかなというふうに思います。まあ、結論はそういうところになりますけれども。
うん、
まあ、今回でも結構いい話できたかなと思いますけどね。
うん、久々にこういう割れる討論、ね、いいですね。
はい、まあ、今後も、こういうね、討論、ネタを準備してやっていきたいと思いますので。以上です。
はい、ありがとうございました。ということで、2コーナー終わりましたけれども、
うん、
前半がかけらじタイムズホネットさんが、まあ、Google ストリートビューに、まあ、新機能ですね。まあ、過去数ヶ月分の、はい、まあ、過去の写真が見れる機能がついて、まあ、これからもそれがね、まあ、充実していくよというお話。うん、まあ、これはもっと、いろんな使い方ができるぜっていうね、アイデアもあれば、喜ばれるんじゃないかなと思いますけどね。
うん。
そうですね。
まあ普通にこう、これから引っ越しされるっていう人も、引っ越し先の様子、あともうそれの過去の状態も分かったら、え、これって、 何かな、これの跡地だったんだ、とかいうのが分かったりするかもしれない。それがもしかすると墓地かもしれない。
そうね。
そうですね。
墓地とか刑務所とかね。
怖い、怖いですけどね。実はこの家が建つ前は、みたいな、そういう、こう、怖い話。
墓地だったんかーい、みたいな。
ねえ。なんかそういうところにも使われるのかなと、
うん、
思いますけれども。まあこれは本当に、あの、ちょっとまたね、まだ10年、20年経って、まだ Google という企業がこのサービスを続けていた時、うん、まあその時に、まあその進化が問われるというかね、
うん、
ああ、この機能あってよかったですね、みたいなものになるのかなと思いますけど。
そうですね。
まあ写真の画質とか解像度とかの規格が全然変わっていくと思うんで、うん、ちょっと、その辺がちゃんと守られていくのかどうかも。まあ、ね、注意深く見守りたい。
昔の画像に遡れば遡るほど、あれーなーっていうね。
荒くな
どんどんモザイクかかってくる感
じ。まあ、それもプラスで時代が分かっていいんじゃないっていうのは、うん、味っぽくね。
そうね。
見えるのかもしれないんですけども。はい。でまあ、後半は井戸端カオスのグリーンティーさんが、はい、優先すべきは教師か母親かっていうことで、うん、本当にワークライフバランス、
うん、
ね、あの、考えさせられる。非常に、まあ、ね、重要な討論になったような気がするんですけども。
うん、
まあ、これぜひ、まあ、聞いてる方にもね、意見聞いてみたいなと思いますよね。
うん、
まあ、まさに本当に 50-50 な感じになったりとかするんじゃないかなって思いますけど。
これはじゃあもう5月テーマにするとかね。
ああ、うん、しちゃいますか。
しちゃいましょう。
しちゃいますか。
しちゃいましょう。
聞きたいことは聞くと。
5月テーマは、まあ、この一件についてあなたはどう思うかっていう、う
ん。そうですね。そうしましょうか、じゃあ。
とかな。うん。うん、あとは、まあ、それだけのテーマに絞るとこの話だけになっちゃうので、うん、まあ、そのワークライフバランスですよね。
うん。
今の日本人のその働き方についてどう思うのか。
うん。
そうですね。
そういった意見も同時に聞けたら。
そうですね。
うん。いいんじゃないかなと思います。
はい。
はい。
はい、
まあ、じゃあ、それをテーマに、5月のテーマにしたいと思いますので、
うんうん
まあ、それ以外にもですね、番組に対するお便りメッセージも募集しています。まあ、Twitter の DM、E メールにてお送りください。Twitter ID はかけらじ、E メールはかけらじアットマーク gmail.com もしくはかけらじアットマーク yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想を取り上げてほしい特集テーマ、今月のお題に対する回答など気軽にどしどしお便りをお送りくださいということで。はい。まあ、第173回も終わってね。
うん。
本当に、4周年、5周年。
ああ、もう近くなってきましたね。
う
ん、
近い
です
。
5ですね、5周年。
5周年、
はい、
これはぜひ何か記念になるようなことをしてみたい。そんなアイデアも考えていきたいと思いますので、お楽しみにということで、はい、お送りしましたのは私、ママと、
そうです、そう、
ビンティでした。
それでは皆さんごきげんよう、さよなら。
さよなら。
さよなら。